和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は札幌の農業について、元の札幌市農政部長でいらっしゃいまして、現在は JFE エンジニアリング株式会社北海道支店 J ファームの顧問を務めていらっしゃいます三部英二さんにお話を伺っています。
札幌ってすごく農業の特徴としては、はい、そのいろんな地域地域で気候風土が全然違うんですよね、うん、なので、その土壌条件も違って、例えば丁寧な方行くと、うん、本当に海水浴場の砂地になってます。
なるほど。
でその砂地にあったスイカやカボチャができる、
はい、
で北区の方に行くとこう石狩川が氾濫した土地の広々とした畑でレタスブロッコリーが作られている、で東区はその伏子川の氾濫した地域の周りで、はい、まあ、玉ねぎが作られている、はい、でそれから今度有明の方に行くと、火山灰土壌で素晴らしいほうれん草が取れるんですね。で南区はフルーツ地帯に、山岳地帯ですね。で、まあ、そんなふうに本当に多様な農産物が作られているのが札幌の特徴で、
どうでしょう、サムさんから見てですね、
はい、
まあ、これから その札幌農業の在り方についてはどんなふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、まずやっぱり農業の産業としての本質って何だろうかって考えたときに、やっぱりそれは子どもさんやお孫さんの代にちゃんとした遺伝子を正しい形で引き継ぐ、いわゆる生命産業っていうのが農業の本質で、それをその農業は作物を作る産業って思っちゃったらダメだと思うんですね。
ははなるほど、
だから、まあ、よく例えに出されるのは鉄道業はですね、鉄道を走らせる産業だというふうに勘違いをしたために、そのいろんな飛行機だとかそういうものに負けていくわけですね。アメリカの事例ですけど、それから映画業も、映画産業だと思っちゃったらその映画テレビだとかそういういろんな媒体に負けていくわけです、やっぱり映画産業は最初からエンターテインメント業だっていうふうに割り切っていれば、もっと自由にいろんな発想ができていろんなビジネスに取り組めたって、まあ、そういうふうなことをおっしゃる先生がいらっしゃいます、で農業も全く同じで、それがその作物を生産するんではなくて、やっぱり人の命をちゃんと未来につないでいく産業だっていうことをまず根幹にしなきゃいけないなというのが私のいつも思っていることなので、ですから本当にこれからのサドランド、それから農業支援センターというところもあります、まあ、そういったところがみんなで協力をして、まあ、そういうその安全安心な農業というものを、実際に知っていただくような取り組み、そして市民の方にそれを納得していただいて買っていただくという仕組みが必要だなというのが本当に強く思うところです、でもう一つはですね、やはりその農業を続ける力というところでも、実はそのやっぱり農業、今新規就農者なんかともいろいろお話をしてるんですけど、今度新規就農者は農薬を控えたり除草剤を控えたりする作り方に非常に熱心にやられます、そうすると除草だけでも大変な作業になってきます。
そうでしょうね、
で本当にもう疲れてやめたくなるっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういう時にやはりその消費者の声、実際に食べて本当に美味しかったねとか、またぜひ食べたいよ、頑張ってねっていう、そういうその消費者の声がやっぱり農業のやる気意欲につながるなというふうに思ってますので、なんかやっぱりそういう生産者と消費者の関係づくり、信頼関係づくりをもっと熱いものにしていきたいなというふうに思います。
やっぱり今の農業というのは、まあ、私たちが小さい頃に味わったようなそういう農業とは違う、やっぱり若い人たちも関心を持って、で自分の仕事にしようというふうな、そういうお話に向けていくことも必要かもしれませんね。
そうですね、札幌の農地って今もうどんどん担い手が減ってきてしまっているので、これからはやはりですね、多様な 例えば半農半 X なんていう言葉がありますけど、はいはい、まあ、半分農業をやりながら半分違う仕事もやり、うんうん、っていうようなですね、そういう人材もこれからは必要かなというふうにも思いますし、はい、まあ、そういった方々が増えていくことで本当に農業の価値だとか、はい、そういう安全安心だとかというのが守られていくのかなというふうに思います。であと最後にですね、私の夢じゃないんですけれども、その新規就農者のこだわり野菜、これをですね届けるときに一番ネックになっているのは運ぶということなんです、
はい、
だから例えばあるレストランが A さんという農家 の, そのこだわった自然野菜、自然栽培の野菜を作ってると、使いたいというときに実際にはだけど割高になっちゃうんですよ、はい、なので、なんとか そこを改善できないかということで、うん、今野菜バスっていう事業を始めたいなと思って。
バス、
はい、でこれはね、本当のバスが走る場合もあるんですけど、実際にはまあ普通 の, あのトラックが走るにしても、はいはい、実際そのバス停のような形で生産者がそこに運び込むだけでいい、
はい、
それからレストランもそのバス停に取りに行けばいい、
なるほど、
っていう、もう本当にその1対1の配送ではなくて、はい、共同配送ですね、うん、はい、こういう仕組みが野菜バスという取り組みで、もうすでに静岡では始まってるんですが、これを今年から札幌でなんとかやりたいなと。
あ、ぜひ、ぜひ進めてください、
はい、そうすることで、本当にそのこだわりの野菜だとか、そういう生産者のまさに顔の見える野菜を、うん、インターネットで見ながら注文をすれば、はい、その野菜バスという停留所にですね、それを取りに行けば手に安価に手に入る、まあ、そういう仕組みがこうできればもっともっとなんか広がりができてくるのかなというふうに思っています。
どうでしょう、将来夢明るいじゃないですか、今のお話ね、はい、聞いてますと。
そうですね、やっぱり私も大きな農業法人の一員でありながら、はい、やはりその農業っていうのは一人だけではできないので、うん、やっぱり地域のいろんな人たちと一緒にやっていくのが農業ですから、はい、まあ、そういう意味ではこれからもっともっとそういう若い人たちや後継者や意欲のある人たちと連携をしてですね、もっともっとその札幌市民消費者に農業を伝えていきたい、知っていただきたい、おいしいものを食べていただければなというふうに思っています。
いや、今週ラジオを聞いた方、だいぶ感覚というか変わってきたと思いますよ、
はい、
三部さんのお話を聞いて、はい、今の農業ってこうなんだ、はい、これから先はそんなふうになっていくんだなというふうに、はい、なんか力強いお話だったと思います、はいはい、
ありがとうございます、
本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました、
今週は札幌の農業についてのお話でした、元の札幌市農政部長でいらっしゃいまして、現在は、JFE エンジニアリング株式会社北海道支店 J ファームの顧問を務めていらっしゃる、三部英二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。